世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、クズザンポーラ、こんにちは。今週はブータンの挨拶でこんにちは、クズザンポーラから始まりました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。表はひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだよ。おもてなしちゃんの仲間ソックス5と一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さて、いきなりですが、世田谷を代表するサブカルチャーの聖地といえば、そう、下北沢、通称下北だよね。実はなんと2019年、世界各国で発行されている情報誌タイムアウトが発表した世界で最もクールな50の街の第2位に我らが下北沢が選ばれたんだよ。知ってた？すごいよね。駅周辺の再開発が行われながらも、流行に敏感でサブカルチャー愛にあふれる街、その一方でほっと落ち着くような懐かしい空気が漂う街、下北沢。まあちょっと前置きが長くなったけど、今回はそんな下北沢の情報を発信している地域情報サイト I love 下北沢を紹介しなーしゅ。 I love 下北沢は、下北沢が好きだ、愛しているっていう人たちへ向けて、リアルタイムな街のイベント情報や新しいお店の紹介、下北沢のランチ、古着などトレンドに合わせた特集を展開しているんだ。中でも下北沢カレーフェスティバルは有名だよね。おもてなしちゃんも大好きなんだ。今週はアイラブ下北沢代表の西山智則さんをスタジオにお迎えして、そのおもてなしに迫ります。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのは、ヒマラヤのふもとに位置する仏教の国、ブータン王国。ブータンというと、2011年東日本大震災のあった年の秋に国王夫妻が国賓として来日、日本でも一躍有名になりました。世界一幸福度が高い国って言われて、メディアや雑誌でよく幸せの国なんて表現されてたよね。それもそのはず、ブータンは国民総幸福量、ざっくり言うと経済的な豊かさではなく精神的な豊かさを重んじる国づくりを行っているんだ。物をたくさん持つことだけが幸せではないってことだね。そんなブータンの公用語はゾンカー語、チベット語の方言にあたる言葉だよ。もともとブータン王国の西部、西の方で話されていた言葉が元になっていて、ゾンカ語を母語とするのは総人口の 20% から 30% と言われているよ。ゾンカ語でこんにちはは、クズザンポーラ。このクズザンポーラは、こんにちはだけでなく、おはようもこんばんはも時間帯に関係なく、すべて同じ挨拶で OK。 ちなみにさようならはラソーラ、こんにちははクズザンポーラ、 さようならはラソーラ。どちらの挨拶も最後がラって終わってるでしょ。これはブータンでは最後にラをつけることで丁寧語の表現になるんだって。覚えておくと便利だね。ブータンの人に会ったらグズザンポーラと笑顔で挨拶してね。今週はブータンの挨拶でこんにちは、グズザンポーラを紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は下北沢が好きだ、愛しているという人たちへ向けて発信している地域情報サイトアイラブ下北沢のおもてなしに迫ります。アイラブ下北沢代表の西山智則さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では最初に自己紹介を兼ねて一言お願いします。
はい、私、アイラブ下北沢の西山智則と申します。群馬県出身が群馬県で、ただいま42歳で3歳の息子がいます。でアイラブ下北沢の事業の方を始めまして、はい、始めて今10年になっております。
あ、そうですか。はい、よろしくお願いいたします。アイラブ下北沢、私は結構あの下北沢が好きなので馴染みがあるもう言葉なんですけれども、はい、まあ、知らない方に向けてアイラブ下北沢とは改めて何ですか？
そうですね、アイラブ下北沢とは、下北沢はですね IT の力で活性化するというプロジェクトになっております。
IT の力で、はい、スタートのきっかけは何だったんですか？
そうですね、親会社が IT の会社になってまして、はい、そこでですねIT で分断された地域性っていうのを IT の力でつなぎ直したいという思いがあって、そこからスタートしました。
へえ、地域貢献ってことじゃないですか？地域貢献じゃないですか、はい、どうですか？
そうですね、すごい楽しい、いろんな方とのコミュニケーションとか取れて楽しくやらせていただいてます。
は
い、
ではここで番組のテーマなんですけど、はい、おもてなしなんですね。
はい、
アイラブ下北沢のおもてなしを紹介していただこうと思います。今日3つのおもてなしを紹介していただきます。まず一つ目なんですけれども、下北沢といえばっていう食べ物にもうなってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。本当に
そうですね。
下北沢ミニカレーフェスティバル開催決定です。
ありがとうございます、
ね、今月なんですよね。
そうですね、今月17日からになります。
いやー、いつも年に1回のカレーフェスタじゃないですか、
はい、
今回はその前にフェスティバルがあるっていうことで。
あ、そうですね、毎年10月にカレーフェスティバルを開催してるんですけど、今回は6月にもですね、はい、プレイベントとして開催をしてしようと思ってます。
いや、まさか2回あるなんて、なんてちょっと嬉しかったんですけどカレーフェスティバル、私の友達もカレー好きの子はもう毎年来てるんですね。
はい、
今年で10周年なんですよね。
そうですね、10回目になってます。
そうですよね、
はい、
カレーフェスタがスタートしたきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけはですね、10年前、2011年の11月にですね、
はい、
カレー王座決定戦という一つの飲食店での小さなイベントがきっかけで始まりました。
あ、そうなんですか、
はい、
それが好評で。
そうですね、
毎年行って、今
は
もう本当下北沢といえばっていうイベントに。
ありがとうございます。
なりましたよね。
おかげさまで何度か、
ね、はい、で今回プレイベントのミニカレーフェスティバルなんですけれども、6月17日から7月18日まで開催予定となっております。
はい、
ただコロナ禍なのでちょっと状況がね急に変わるっていうこともあると思うんですけど、
はい、緊急事態宣言の状況によってはですね、イベントの延期っていうことも考えられますので、その時の状況に応じてですね、対応しようと思っております。
でも開催されることを祈って。
そうですね。
ねえ、
はい。
今回、このミニカレーフェスティバルは、期間が長いですよね。
そうですね、過去に今まで開催したカレーフェスティバルの中でやっぱり100種類ぐらいカレーがあると食べきれないっていうような声があったので、うん、少し期間を長くしております。
今回は、あ、じゃあミニカレーをもういろんな店舗で食べられるので、まあ、たくさん食べられるってことですよね。
そうですね、1000点ミニカレーのご用意になってますので。
じゃあもういくらでも、いくらでもでも新しい生活様式でテイクアウトができるじゃないですか。
はい、そうですね、1000点テイクアウト可能ですので。
今回参加店舗は何店舗なんですか？
今回71の、店舗に参加しておりいただいております。
あ、すごい。 い。みんな工夫を凝らしてミニカレーを。
そうですね、今回限定のカレーなので皆さん、はい、作って新たに作っていただいております。
言える範囲で構わないんですけど、はい、何かありますか、こんなカレーがみたいな。
ですね、ちょっとまだですね、自分もきちんと把握はできてないんですが、本当にいろんな、まあ、カレーもあれば、ラーメンとかもあったりですね、はい、すごい楽しい、いろんな種類のカレーがありますので楽しんでいただければと思ってます。
まずテイクアウトができるっていうのが嬉しいですよね。
そうですね、お家とかでも楽しめますし、ご家族とかでも家で楽しむこともできますので。
気になる参加方法なんですけれども。
はい、ウェブやですね、参加店またはイベント期間中はですね、駅前の受付で参加証、カレーパスを500円で購入いただいて、はいはい、それを見せるお店で見せると食べられるようになっております。
カレーパス購入しなくても参加はできるんですけど、ミニカレーを買うとプラス200円支払わなければいけないので、パスが断然お得ですよね。
そうですね、もう3店舗とか行くんであればもう必ず買っていただいた方がお得に食べられるので。
そして楽しみ方を教えてください。
はい、アイラブ下北沢アプリというですね、スマートフォンのアプリがございますので、はい、こちらの方をダウンロードしていただくとですね、イベントの情報が出てきます。で、ミニカレーの、食べるとですね、スタンプが集められますので、
これ、
はい、こちらのですね、スタンプを集めてスタンプラリー感覚で楽しんでいただいてですね、集めたスタンプの数に応じてですね、プレゼントをしておりますので、はい、そちらもぜひですね、ご応募いただければと思っております。
そしてこのアプリをダウンロードしていただくと使えるコインがあるんです。カレーフェスでも使えるんですよ ね。
そうですね、
注目のコインです。
はい、下北コインというコインを使えるようになります。
はい、はい、これは何ですか。
こちらですね、地域限定下北沢エリア限定のキャッシュレス決済のサービスになっております。はい、
便利ですね。じゃあスマホで支払いができて触らずに、
そうですね、
決済ができてっていうことなんですね。
はい、簡単にスマートフォンのアプリにお店とかですぐチャージがしてもらえますので、はい、その場で使えるようになります。
下北沢で使えるコインっていうなんか特別感がまた下北沢好きにはたまらないんですけれども、
はい、
参加されてる方、使ってる方も多いですよね。
そうですね、増えてます。
ぜひね、こちらもチェックをしていただきたいと思います。この下北コインのキャンペーンもありますもんね。
そうですね、先着になるんですが、500円の、下北コインを、500円分の下北コインをプレゼントしております。
さあ、このミニカレーフェスティバルが終わった後は10月に本イベントがあるんですけれども、はい、こちらの向けて何か盛り上がっていくんじゃないかなと思うんですけど、思いはありますか。
そうですね、今回で10回目というやっぱり節目の年でもあります、記念イベントになってますので、はい、10月に向けてですね、カレーで街をもっともっと盛り上げていきたいと思っております。
わあ、めちゃくちゃ楽しみにしてます。
ありがとうございます。
そしてアイラブ下北沢のおもてなしその2、これからの下北沢、さらに注目はショップです。
そうですね、今、古着のブームがかなり来ておりまして。
古着、
そうですね、
はい、どれぐらいあるんですか。
お店の、
お店も、はい、
お店多分100店舗弱ぐらいはあると思うんですけど、
そんなに、いつの間にか、はい、
そうですね、ここ1年ぐらいで20店舗ぐらい増えまして、はい、本当に古着のお店がたくさん下北沢にはあります。
古着マップっていうのも毎月発行されるんですよね。
そうですね、月初にですね、古着、おすすめの古着屋さんを掲載した古着マップっていうものを発行して配布しております。
もう本当にこの間下北沢に行った時に確かに増えたなって印象はあったんですよね、はいはいはい、なんかおしゃれな感じになってるなとか思って今ちょうど下北沢ストリートマーケット8月末まで、
はい、
イベントも行われてますよね、古着。
そうですね、屋外の古着の、マーケットっていうのもやってますので、そちらの方もぜひ見ていただければと思っております。
あと今梅雨の時期もですよね、
はい、
雨の日下北沢という企画もあるということでお得があるんですよね。
そうですよね、雨の日下北沢ってアーケードとかなくて雨の日あまり行きにくいっていう部分もあるんですけど、
確かに、
はい、そうですね。ただ逆にですね、雨の日下北沢という企画があってですね、
はい、
そちらの方を、お店で見せると割引になるような店舗もありますので、ぜひ調べていただければと思います。
これからの注目古着でございます、
はい、
そしてアイラブ下北沢のおもてなしその3、活用してください。サイト SNS& アプリ、アプリでテイクアウトできるお店の特集も行っています。
そうですね、今、100店舗ぐらいのお店がテイクアウトできるようになってるんですけど、
そんなに、は
い、そうですね、
多いですね、
多いですね。
このサイトを見るとそのテイクアウトできるお店がわーっと出ていて、はい、すごく見やすくなってるんですよね。
そうですね、地図で表示されたりとか、あとは、ハンバーガーとか、はい、そういったジャンル別にも選べたりするので、
予算とかでも選べたりするんですよね。 あと嬉しいのはこのアイラブ下北沢のアプリをダウンロードすると、アプリでテイクアウトもできちゃう、はい、
あ、そうですね、下北コインを使ってのテイクアウトになるんですけど、あの下北コインを使って、あのアプリ上で決済して取りに行くっていうことができます。
そっか、このコロナ禍、この感染対策っていう意味でもこのアプリはとってもいいですね。
そうですね、特にあの人と会わなくても購入できるようになってますので、
まあ、交流がないというわけじゃなくて、このなんかアプリを見ることによっていろんなことが分かったりとか、はいはいはい、あとはこれを使うことによってお店を応援できたりっていうのでなんか嬉しいですね。
そうですね、感染症対策しながらいろいろ情報を得たりすることができると思いますので。
でこのアイラブ下北沢の SNS やサイト、アプリでは下北情報も随時発信されていて、嬉しい情報が入ってきました。6月16日の水曜日に新しくオープンするところがありますね。
あ、そうですね、下北沢の空き地、茶沢通り沿いの、
はいはい、線路街ですね。
そうですね、側 の、 茶沢通りを挟んだ向かい挟んだ、駅から遠い側、東、はい、東北沢側にリロードと与田急さんの施設の方がオープンするみたいですね。
あ、やった、ずっと気になってたんですよ。また下北沢に新しい顔ができますので。
そうですね、
ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。っていうか、もうこのサイトを見ると、はい、随時本当にいろんな下北沢の情報が更新されていて、はい、見ていて本当に楽しいですね。
そうですね、スタッフが常に下北沢にいていろんな方とコミュニケーションを取りながら情報収集したりしてますので、
はい、下北沢にまだ来たことがないって方もね、ぜひこのサイトなどをチェックしていただくと、はい、より楽しめるっていう感じですね。
ありがとうございます。
さあ、下北沢を知り尽くしている西山さんなんですけど、はい、個人的におすすめってありますか？
ですね、個人的におすすめ、なかなかあれなんですけど、言いづらかったりもするんですけど、個人的にラーメンがすごい好きでですね、はい、下北沢だと、一流とか桑島とかがすごい好きですね。
あ、そうですか、はい、あとおすすめのスポットとかもありますか、こっそり。
あとは、北沢タウンホールっていう区の施設があるんですけど、はい、こちらのですね、5階に屋上庭園っていう、屋上のちょっとした何ですかね、芝生 の、 休憩スペースがあります、あるんですけど、こちらがすごいこの時期心地いいと思います。
知らなかった。いや、なんか近くに住んでいても知らないこといっぱいあるんだなーなんて思いました。
う、ね、
どうですか、アイラブ下北沢を通じていろんな方と交流があったと思うんですけど、はい、印象に残ってることとかってありますか？
そうですね、印象に残ってること、まあ、いろんな方とすごい親しくさせていただいてるんですけど、やっぱり 町のことを好きな方とか、町を作りされてる方とか、はい、まあ、商店街の方とか、いろんそういった方のですね、いろんな思いを聞くのがすごい楽しく、はい、やっぱ皆さん本当に町が好きだなっていうのを改めて実感させていただけるような機会が多いですね。
あ、そっか、いいですね。
そうですね、
下北沢ミニカレーフェスティバルも始まりますし、
はい、
思いを一言お願いいたします。
そうですね、本当にコロナの状況で皆さん結構自粛されたりとか、いろいろ大変な思いされていると思うんですけど、ミニカレーフェスティバルでは本当にコロナ感染症対策とかしっかりしながら、こういった中でも楽しめるっていうところをですね、実現できるイベントになってますので、はい、ぜひですね、お越しいただければと思います。
会場では西山さんも歩いてたりするんですか？
はい、歩いてます。
そしてマスコットキャラクターがいるんですよね？
そうですね、カレーマンというキャラクターがおります。
話しかけたりとかしても大丈夫ですか？
もうぜひぜひ。
新しい生活様式で感染対策万全で。
そうですね、きちんとマスクとか、フェイスシールドとかしてですね、ご案内の方しておりますので、はい、
楽しみにしています、はい、ではここで西山さんのリクエスト曲をお届けしたいと思うんですけれども、おすすめのナンバーがあるんですよね？
はい、下北沢を拠点にですね、活動している音楽ユニットがあるんですけど、
はい、はい、
空白ごっこの、リスクマネジメントという曲です。
ではこのナンバーを聞きながらお別れでございます、はい、ゲストはアイラブ下北沢代表の西山智則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。依然コロナウイルス感染症が収束しない中、この状況をオール世田谷で乗り越え、町に活力を取り戻すため、区民の皆様からエールと感謝のメッセージを募集いたします。メッセージは医療従事者、商店街、区内事業者、家族、友人、アスリートなど誰に向けたものでも構いません。また一人につき何度でも可能です。皆様から集めた大切な方へのエールは動画やホームページにて紹介するほか、モザイクアートとして 世田谷区ホストタウンロゴマークを制作し展示予定です。現在200件近くメッセージをいただいており、ここで届いているメッセージの一部を紹介します。医療従事者の皆さんへ。さまざまな部活が活動の機会を失っている中、このように演奏できるのは両親や顧問の先生などの身近な人をはじめ、状況を改善してくださっている医療従事者の方々あってだと実感しています。本当にありがとうございます。おばあちゃんへ。コロナで全然会えてないけど、いつまでも元気でいてね。落ち着いたら顔見せに行くね。このように様々なメッセージが集まっています。応募はメールなどで受け付けておりますので、ぜひどしどしメッセージをお寄せください。締め切りは6月9日です。詳しくは観光情報サイトエンジョイ世田谷をご覧ください。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。おもてなしちゃんの大好きな街下北沢、アイラブ下北沢のアプリをダウンロードして、下北沢をもっともっと応援したいと思います。そして非接触型の下北コインも注目です。使ってみたいと思います。さあ、この番組では皆さんの身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com。 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしていなーしゅ。これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしていなしゅ。また直近の放送なら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができるよ。ぜひ聞いてね。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。